ささやかながら私の信仰生活を最初書かせていただきましたが、受洗を受けたのはもう終戦直後でございまして、一人のアメリカの宣教師に出会いまして、僕は別にキリスト教に入ろうと思わないで、ただ英語のバイブルクラスに少し英語を勉強しようと思って行ったのが始まりでしたね。その求道をして、求めに入ったわけじゃなかったんですが、そのローラ・モーフという宣教師の方に非常に愛されまして、またその愛の純粋さに非常に惹かれましたもんですから、翌年、受洗にすることになりまして、まあ以後非常に信仰の別に深くない浅いものではございますが、医師の道に入りましたもんですから、どうしても医学というのは信仰のことと関わりがあるもんですから、今日皆様方にお話しさせていただきたいと思います。本当にこんな機会を与えていただいたのも、私の家内と竹原さんが非常に、若い時代からの親友であったために、ここに引っ張り出されたわけでございます。それでは入りますかね、スライドが。で、私はなぜそういう道に入ったかっていうところからお話しないと今日のお話にならないんですが、医者になりまして、医学部を出てから、東京の飯田橋にあります厚生年金病院というところで内科の修行をしまして、まあ6年間そこで内科学を勉強したわけでございます。で、6年後、医者は将来なんで飯を食っていけるのかなと思って、母校の教授に相談に参りましたら、お前そんなの早く開業しろって言われまして、私が開業したのは非常に早くて32歳の時でございました。で、大田区大森というところで普通の下田屋の家に私ども住んでたんですが、庭があったもんですから庭を潰してそこに2階建ての木造2階建てを建てまして、下を診察室にして2階に家族が寝るというような本当に狭い木造の診療から始めたわけでございます。で、その開業してみて患者さんがだんだん来るようになったときに、昭和36年でございますが、30年代40年代は非常に胃がんが多かったんです。お腹具合が悪いという人かなり、まあ 10% ぐらいは胃がんでしたでしょうか。当時の日本人の食物が、タンパク質が足りないでお米と漬物と味噌汁でもって生活してたせいであると思うんですが、まあ、胃がんを発見することはまあまあありました。ところが当時の30年代の胃がんのその診断法というのは、まあ進歩がなくてですね、もうかなり胃がんが進行してから分かるようなレントゲンの撮影の結果になるわけなんで、これはどうしても早い時期の非常にまだ小さな微妙な段階で胃がんを発見しなければ手術しても後にそれが再発したり転移したりして死に至るということを分かるもんですから、なんとかして早くがんを発見するということを 頃に止めておりましたところ、ちょうど昭和39年でしたかね、あのオリンピックが東京でありました頃に、国立がんセンターの市川先生という方と3人で新しい EX 検査の実際という本が出ました。それですぐそれに飛びつきまして本を読んだんですが、本を読んだだけでは本当に自分の技量としてそれが役に立たないので、思い切って私の友人ががんセンターの病理におりましたもんですから、病理の先生を通じてその著者の市川先生にぜひ新しいレントゲンの撮影法を教えてくださいと頼んだんですね。そしたら市川先生というのは非常に心の広い方だったんで、今考えてみると実にこちらはずうずうしいんですが、じゃあ一週間に一回来いよということで、自分の撮った写真をがんセンターの検査室に持ってって批判を受けるわけですし、またがんセンターで撮った胃の X 線写真をどこが悪いとか、これは良性だとか、これはがんだとかっていうその鑑別ですね、それを何回か繰り返して教えていただきました。でそんなことで自分のやはりそうですね、やっぱり 2,3 年したらかなり熟練しましたもんですから、それも医学の専門誌まで症例を発表できるようになりまして、もう自分は少し胃がんのその早期発見者だという自信がついたんですが、約昭和45年、それから約10年してですね、私の義理の弟が一枚のレントゲン写真を持ってきたんですね。右側の肺が真っ白なんですよね。医者のところに行ったら早く専門病院に行った方がいいよと言われて、その前に私に相談に来たんですね。で私は当時まだ結核がありましたからね、結核性の肋膜炎だと、まあかなり固く信じて、まあともかく専門の隣の病院の方の呼吸器科にご紹介した。それでところが病院側でもちょっと不審に思ったんでしょう。すぐ入院させまして、いろいろ検査しましたところが、それが肺がんだったんですね。年わずか35歳です。で、青天の霹靂で非常に、そのがんの告知をめぐっても、私の家内に告げなきゃいけないとか、それから、その本人の家内には誰がどのようにして告げるかということで随分苦労いたしました。まあとにかくそういうわけでもう発見した事態においてがんはかなり進行していて、放射線療法とかがんの今言われる化学療法の薬を服用したんですが、もう進行がもうかなり進んでおりましたので、わずか4ヶ月で家に一度も帰れずにこの世を去ったんですね、4ヶ月後に。でその最後の瞬間も私、隣の病院に駆けつけて、主治医が最後は点滴の中に強心剤を入れて、本人の腕に常駐するんですけど、別にそんなことしたからって助かるわけではありません。少しのはもう本当に分秒単位で、この世を去ってまいりました。それでそういう事実を見たときに、これは日本にはまだターミナルケアというか 終末期医療の技術はないなとその時直感で思ったんですね。で、それが一つの本当の最初の契機で、がんは早期に発見しなきゃいけないし、仮に早期発見できなくて、がんで最後を迎えるにしろ、最後は安らかに、穏やかに、みんなと手を取り合って別れることができるようなターミナルケアっていうのができないものだろうかと考える起点になったわけです。それが昭和45年のことでございまして、で、その後しばらく、そのターミナルケアの本をいろいろあさっておりましたら、昭和51年、つまり6年後にですね、やはりそれは先輩の医者でございましたけども、ご自分が胃がんになられて、それで胃がんの専門の病院でちゃんと手術も受けて、また薬も受けていたんですが、やはり発見が遅かったもんですから、がんはだんだん進行するわけですね。で、その先生は非常に映りますか？
データを読み取る機会がちょっと今状態になくて、
はい、
申し訳ございません。ちょっとこのスクリーンなしでお願いいたします。
では座らせて話していただきます。で、その先輩の先生がご自分が胃がんになられて、非常に方は有能な方でございましたので、一度自分はその安楽死の公開討論会をやりたいということをある勉強会で提案されまして、昭和51年でそれを提案されたのは1月に、医者だけじゃなく、開業医の医者だけではなくて、観察医務員の医者とか、あるいは弁護士さんとか、それから法学部の法理学の先生とか、それから老人ホームの先生、それから、宗教家としては、なんと、円覚寺の、お坊さんを入れまして、公開討論会をやったことがあります。その時に、その、胃がんだった先生が、ご自分からはそのシンポジストには出てなかったんですが、フロアの方から手を挙げて、皆さんは医者のところに行ったら、体のことはよく見ていただけるけれども、患者の心は全然見てもらってないではないか。私はまさに胃がんだけども、がんの心の植物状態なんだよ。この植物状態を何とかしてほしいよということを発言された。そこで、私はその言葉に非常にショックを受けまして、で、さらに今までよりもなお真剣に、その、臨死問題に対するいろんな人の著作を探してみたわけです。まあ、古くは森鴎外の高瀬舟もありますけども、まあ、何冊か読み漁りました。だその中に、そんなことをしているうちにですね、昭和51年、1951年ですが、その年の暮れに、秋のおしまいの方でしたけど、日本経済新聞に、佐畑豊之という先生の生きる権利死ぬ権利という本が出た。書評で出ました。で、これは私の読みたい本だなと思ったもんですから、すぐ、本を求めまして読んでまいりましたらば、まあ、西洋と日本との、まあ、カルチャーラグっていうか、 その比較的異文化史なんですが、そのおしまいの方にですね、イギリスに死を看取る専門病院があるということが書いてあった。それがこれからお話しする、ホスピス、聖クリストファーホスピスでの話でございますが、そのホスピスには、サバタ先生はサモ行って見学してきたように書いてありましたので、私はそのサバタ先生に手紙を出して、ぜひ紹介してくださいというふうにお願いしたんですね。そうしたら、サバタ先生のご返事では、いや、私は行かないで向こうから資料だけいただいて書いたんだよっておっしゃるんで、そこで私は思い切って、聖クリストファーホスピスのシスリー・ソンダーズという女医さんですが、そこに手紙を書きました。ぜひ、訪問見学したい。で、1977年の4月30日に英国ロンドンに渡りまして、その聖クリストファーホスピスを仲間の開業医5人とともに、実際に訪問見学をいたしました。やっぱり英国人というのは本当に礼儀正しくてですね、ちゃんとその院長のシスリー・ソンダーズは病院のフロントに、病院とは本当は言わないんですが、そのホスピスの玄関に立って私たちを迎えてくれましたし、それから私たちを誘導して自分の個室に招き入れまして、それで自らロイヤルティーを注いでいただきました。非常にその親切だということが分かりましたが、そこでソンダーズから言われたことが、まあ、私たち、英国のホスピスでは、モルヒネ剤ですね、麻薬と言われるモルヒネ剤のヘロインというのを、4時間ごとに6回、全く定時的です。しかも、経口的に口を通して飲ませるって、おれば、その痛みを追放できる。つまり痛みを患者さんから解き放つことができるということを、もう1967年からやってきたということで、統計のデータを示してくださったわけです。で、まあ、英国ですから、それは三薬とか、錠剤になってるわけではなくて、カクテルを作りましてね、カクテルの中にそのヘロインという薬を入れて患者さんに飲ませるんで、それはホスピスの中の看護婦が医者の指示に従ってカクテルを作っておりました。で、ぜひ日本にも帰ったらそれをやってごらんなさいと言われまして、それで私は帰国してすぐそれを始めました。私のところの わずかながらの病床5床ほどありましたもんですから、入院患者にもそれから在宅の患者さんにも使い始めました。そうすると英国人だけじゃないんですね、日本人にもちゃんと聞きました、その方法でやれば。ただ夜中の4時間ごろってのは非常に厳しいので、まあ夜中は、その前の時間にやったら、2倍量を上げて、まあ、8時間後に次の薬を投与するという方法でやっておりましたが、まあ、そのうちに、向こうの方から聞こえてきたのが、WHO、世界保健機構でも、がんの患者さんの痛みを何とかして減らしたいということで、WHO が考える3段階除痛法というのが 世界的に発表されまして、日本にもそれが1986年に伝えられたんですが、その時まだ86年では長時間、効く薬はまだなかったんですね。それで早くもうなんか英国ではロングアクティブな長時間持続する薬が開発されてきていたんですが、日本で市販になったのが1989年です。で、塩野義さんがそれを作って市販したんですが、で、初期の日本のホスピスケアと言いますか、日本ではそれはホスピスという名前は日本には合わないというので、緩和ケアという名前でもって、その新しい長時間、効果がある、MS コンチンという薬が市販されました。で、しばらくその MS コンチンの効果は非常に各緩和ケアの取り組んでいる、いわゆる、まあ、向こうの言葉で言えばホスピス。日本の言葉で言えば緩和ケア病棟でそれが使われ始めたわけです。で、そのようなわけで、一つの、まあ、段階を超えたわけですが、ちょうど、私どもが、最初に訪問したのは1977年でしたけども、その20年後にですね、97年になって、ソンダースさんが初めて日本へ、今度は英国大使館の斡旋で日本へ来られたんですね。で、その時に、ぜひ、最初、日本から来たドクターに会いたいというので、私が呼ばれまして、私や家内と共に、全日空ホテルでもってお会いしました。それで、まあもちろん、ソンダースさんは日本各地で講演して帰られたんですが、その時に、ソンダースさんがおっしゃるには、施設で、つまり病院で緩和ケアをやるのもいいけれども、日本ではまだ在宅で、つまり自宅でもって、そんな緩和ケアがまだ始められてはないではないか。ぜひあなたはそういうことの先駆者として仕事をしてほしいっていうことを非常に口説かれまして、それで私は1997年そのことを聞いてから、ついに五床のベッドを閉じまして、もう、外来かまたは在宅で、癌の患者さんの、末期の患者さんの対応をする、しようということを始めたわけです。そうしますと、とにかく、在宅の患者さんは普段は医者がそばにいるわけじゃありませんし、看護婦もいるわけじゃありませんけれども、ちょうど、1990年代から日本に訪問看護ステーションという制度が取り入れられまして、看護婦が在宅患者のところに行けるようになりましたし、そしてついに2000人になりまして、介護保険が日本で施行されました。で、初期の頃の介護保険は、どのようにやるのかということが非常に試行錯誤のところもありましたけども、在宅で介護を受けたいという人は、介護保険の申請を地域にある地域包括支援センターというの、これは品川大田区にも20カ所ありますし、おそらく渋谷にも20カ所地域ぐらいあるんじゃないでしょうか。 とにかく各地域にそういうものができまして、そういうところが窓口になって、利用患者さんではなくて利用者がそこで届き入れをすると、地方自治体でもってその求めに応じて介護保険審査委員会っていうのが各地域にできております。で、そこでお医者さん、お医者さんだけじゃないんですよ、お医者さん、歯医者さん、薬剤師さん、それから歯医者さんの言いましたね、歯医者さん、薬剤師さん、それから看護に関わる人たちが集まりまして、そこで審査会をやるんですね。で、その審査会の前にですね、必ず地方から、地方の行政からですね、訪問調査というのが、その申請者のところに参りまして、約80から90項目にわたって、どんな生活をしているのかっていう調査をいたします。それは非常に細かいんですよ、調査内容は。で、その調査内容をもとにして審査会が開かれるわけです。で、また、訪問調査の審査だ、もう一方で使えますが、もう一つ、その患者さんを見ている、主治医といいますか、お医者さんのところには、医学的な状況を知らせるような調査書が送られてまいります。で、その調査書は、主治医と言われる地域のお医者さんが、患者さんに麻痺があるとか、あるいは、地方があるとか、そういうことまで、非常に割と詳しくですね、例えば、計算能力があるとか、お金の管理ができるとか、薬もちゃんとの、整理して飲めるかというようなことまでチェックしたものが、審査委員会で、調査内容として出てまいりますので、体のいろんな異常の他に、そういう頭の異常のことも、審査されるわけでございまして、そこで、皆様ご存知のように、要支援から、要介護の1から5までの、もう程度に応じて、審査が決まるわけです。そうしますと、それが決まってから、その内容は、申請した、まあ、クライエントって言いますか、利用者のところに報告が行くんですが、クライエントである利用者は、それじゃあ、そういう審査をしていただいたら、自分はどういう、介護の手助けをしてもらったらいいのかわかりませんので、それは、やはり、地域の包括支援センターでもって相談しますと、ケアマネージャーという、そういう、マネージする人を、紹介してもらって、その方が、そのクライエントという患者さんのいろんな能力、あるいは不足している部分、病気とはちょっと違う日常生活のことについていろいろ考えて、ケアマネージャーさんを選んでくれるわけで、で、ケアマネージャーさんは、そのクライエントと称する利用者の人と相談して、例えば訪問入浴をした方がいいとか、あるいはヘルパーさんを入れた方がいいとか、ヘルパーさんの時間は、午前中2時間とか、あるいは、夕食を作るために来てもらうとか、そういうようないろんなレベルがあるんだそうですが、そういう制度が介護保険として2000年から入るようになりました。で、がんの方はですね、その後、 なかなかあれですよ、医学の進歩が非常に進んでまいりまして、ただいまの現状では、日本人の二人に一人は、一生涯に一度は癌にかかるっていう、もう統計が出てきたわけです。ですから前みたいに治らない病気じゃない、なくて、まあ治る病気の一つになったわけでございますね。ところが、その癌でもいろいろ、レベルがありまして、特に、悪いものは、肺がんとか膵臓がんというのは非常に予後が悪いんですが、子宮がんとか乳がんというのはまた非常に予後がいいんですね。適切な手術とあるいは治療をしていただくだけで、だいたい5年生存率は 50% ぐらい、70% ぐらいになっております。また胃がん、大腸がんも最近はかなり良くなって、50% から 60% の方が5年生存率伸びてまいりました。おそらくさらに 70% の方に行くのではないかと予想されております。で、これ少し具体的に患者さんのケースを少しお話ししてみますと、プリントの3のところに出ておりますが、伊藤夫婦の需要って書いてありますが、この伊藤さんのご夫婦は非常に熱心なクリスチャンだったこともありますが、まずご主人が非常に毎朝起きたら必ず水浴びをするっていうような健康法をやってた方なんですが、高齢になってから胃がんが発見されまして、手術を受けたんですね。しかし残念ながら、それはまた再発をいたしまして、最後は黄疸が出てきて、最後は自宅で、最後を迎えられたんですが、この伊藤さん夫婦の、奥様もまた後に大腸がんで、私が見ることになったんですが、伊藤さんご主人の素晴らしさは、まず、がんであるかないかということの結果が、胃カメラをやった結果を気に来られまして、まず、ご本人よりも奥様が先に訪ねてこられて、先生、もし本当だったら本当のことをちゃんと、主人に伝えてくださいということで、奥様から、がんの告知は大丈夫、覚悟ができてますということを言われて、この伊藤夫婦の場合は、非常に滑らかと言っていいでしょうか。非常に何の抵抗もなくがんを、病名をお受けいただきました。で、ご主人が亡くなった後、今度奥様が直腸がんで亡くなった時も、最後自宅で、自分は、ご主人の遺灰を置かれて、そして、そこに十字架を立てられて、最後、お家で迎えられて、その際も、最後のいろんな強心剤を打つとか、余計なことを点滴をするとか、そういうことはすべて、ご夫婦では、積極的ではなくて、ごくわずかお受けになった程度で、最後お亡くなりになりました。それから次に出てきた後藤司祭夫人という方は、聖教会の方でいらっしゃいましたけど、特に世田谷で私の地域から遠かったんですが、 ぜひ私に往診してみてほしいということから始まりまして、まあ、やはり胃がんを手術をお受けになって、それでしばらく、私のところに通っておられたんですが、残念なことに、肺の方に再発されまして、最後は、ご自分のお家がちょっと私のところから遠いもんですから、私のところに入院なさいました。そして、その教会のですね、信者さんやそれから牧師さんがたびたび私のその牧師夫人のところに前に来られては、一緒に聖書を読んだり賛美歌を歌いながら、時にはちょうどその頃は病室が和室だったもんですから、和室に牧師さんが寝転んで、寝転びながら一緒に賛美歌を歌ったりする光景がございました。で、またその皆さんがいない時には私の方でもいろいろなクラシックの中から後藤夫人の求めのお好きな曲を流して、がんの痛みはもちろん、その先ほどお話しした長時間持続の薬を使いながら最後を看取った次第でございます。それから宮田さんという家族の場合は、この方はクリスチャンじゃありませんけれども、ご家族でやはり最後をみんなで囲むようにして見ていたんですが、どうしてもその娘さんが、自分の母親がそのがんだということを認めないんですね。もっと違う病気でしょうってことを言われて、特に、死を迎えるのを非常に拒否しておられました。そこで、その時使った私の手というのは、少し古いんですが、三木清さんの人生論ノートという小さな、本ですが、それを渡しまして、この世で、死を迎えることは、あの世でもってまた再会することも考えられるということを三木清が書いているものですから、その本を渡して心の拠り所とするように、患者さんの家族をケアしたこともございます。それから明石市の場合は、最後は家族がみんな集まりまして、 病床の周りでみんな最後だというのに賛美歌を歌いながら最後を送ったという経験もございます。そしてさらに、多重信者の場合ですが、根高教という、まあ、私に今どういう宗派だか分かりませんが、その方の信者が入っておられまして、毎日ですね、見知らぬ人が必ず見舞いに来てたんですね。で、最後の朝の4時頃でしたがね、お亡くなりになったんですが、その時もその見知らぬ人が駆けつけられた。どんな人ですかって後で聞いてみたら、実は本校教の教師というか、牧師さんというか、そういう立場の人でございました。それからまた天理教の方はやはり、亡くなられたことがあったんですが、その方の場合は最後天理教のその、教会長さんの奥さんがですね、その患者さんのそばにずっと見とりまして、最後の晩は 一緒にその傍らに寝てあげてるようなことをして、その生きる者のぬくもりをそのこれから消えていく人に伝えていた人もございました。そして最後に、中村さんというこれはクリスチャンの方でございますが、やはり私の考えに非常に賛同されていて、肝臓がんだったんですが、だんだん病状が進んで、ある年のクリスマスイブに、素晴らしい一つの詩をお作りになられました。それがその本に出てるんですが、まあこの方は非常に恵まれた家族にはおられた方もせいもあるでしょうが、一度も病院に入らず、しかも一度も点滴注射などを受けずに、しかもまあ最後は水だけで、12月24日にクリスマスイブの詩をお作りになってお亡くなりになったのが、その年明けの1月21日でございました。しかも夜明けの真夜中の1時頃でございましたけれども、私はその時もやっぱり駆けつけてその最後を見取らせていただきました。で、私の、考えがそういうふうになったというのは、その聖クリストファーホスピスのシシリーズ・ソンダーズさんの教えがかなり、私の心の中に生きていた証拠でございまして、そのプリントの最後の方に書いてございますが、聖クリストファーホスピスの礎石にはマタイによる福音書の26章38節の言葉が刻まれております。それは Watch with me でございまして、ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさいという言葉でございまして、私はできる限り目を覚まして、1年365日しかも24時間盆の時も正月の時もまた土曜日曜の休みの日もいつも枕元に電話を置きまして、患者との対応をしてまいりました。で、じゃあこれは日本のこれからのことですけども、今盛んに、皆さん病気になれば必ず病院に駆けつけられるでしょう。それで、どっか悪ければ病院に入れますね。しかし日本の法律の中に必要病床数の規定というのがありまして、全国の病院のベッド数は増やせないんです。まあ将来法律が変わって増やせるかもしれませんが、現在皆さんがご存知のように日本の経済は非常な借金体制です。このような時代にあって病院の数が増えるとはとても思えません。それでむしろ政府が非常に力を、政府というか国が力を入れているのは介護保険の方でございまして、そして医療はできる限り在宅でやってほしいというのは今の厚労省やあるいは国の方針に変わりつつあります。で、現在もずれをお示しできないのが残念ですが、中央に図の中央に、 患者さんがおります、在宅の患者さんが。でそれには関わる主治医がおります、在宅主治医といいますか。それで在宅主治医とまた訪問看護ステーションの看護婦ともつながります。それからいわゆる介護保険関係者、ケアマネージャーさんにつながるのには訪問地域包括支援センターのいろんなプログラムがございます。例えば訪問入浴とか、さらに短期間の入院のショートステイとか、そういうのができておりますし、それからまた、当院のような場合には薬剤師とやはり連携しておりまして、薬剤師がですね、在宅の患者さんは薬取りに来れませんし、まあ、家族が取りに来てくれればいいんですけど、それもお忙しい家庭ではできないものですから、薬剤師が訪問薬剤師の役をやります。薬を持って患者さんのところに行って薬を説明してそこで出してくださいます。そのようなことで、まあ、将来日本の人口がですね極めて、少子高齢化になりまして、少子高齢化というのは最後死ぬ人がものすごく増えるんですね。2040年ぐらいになった時に一番最高で年間166万人ぐらいの方が亡くなるという時代を予想されています。で一番その時に問題になっているのはいわゆる団地なんですね。団地の人というのはだいたい同じ年齢層の人が入っていて、それがだんだん年を取ってきているから団地でバタバタと死ぬのではないだろうかということが予測されることです。で今まあ我々のこの今年、2012年ではとても166万まではいってませんが、もう120万は超えております。で毎年毎年死ぬ方が生存者よりも減っているのが我が国の今の実情でございます。そうすると私たちはもちろん病院やその急性期にはぜひ必要で、その病院としての機能をぜひ果たしてもらいたいけれども、やはり家族のいる方はもちろんですが、家族がいなくてもできる限り在宅で最後を看取ってあげるということが、もちろん家族一人ではできないので、いろんな親族の方ももちろん必要ですし、友人の力も必要ですが、みんなの力を合わせて、しかも訪問看護ステーションとか、それからケアマネージャーさんとかホームヘルパーヘルパーさんとか、そういう人が、今の医療介護保険制度で利用できるようになりましたから、ぜひそれを上手に利用って、私どもは最後はもし許されるならば自宅で迎えたい。しかしそれが不可能な人は病院で最後を迎えていただいていいと思いますが、なかなか病院で長く入院させていただくところは少なくなっていると思います。それは竹原さんからもご質問があったことですが、尊厳死の問題です。アメリカの病院では必ずですね、アドバンストディレクトということで、事前指示という言葉が病床のベッドに貼られておりまして、自分は 点滴を受けたくないとか、どんな救命処置をしてもらいたくないとか、逆になんか、最後まで延命処置を続けてほしいという、そういう希望をベッドの脇に張り出すそうでございます。で、日本では尊厳死協会はありますけど、尊厳死協会というのは法的にはまだ認めておられませんので、自分の尊厳で最後死にたいというのは、自分の家族あるいは親しい友人によく自分の意思を伝えておくということが大事だと思います。それがやはり医療側の処置の程度を決めるんじゃないかなと思います。ちょっと急に咳が出てきてごめんなさい。まあ、そんなわけで、あとも何かご質問があると思いますので、お受けしたいと思います。
どうぞ皆様の方からこれだけ忘れておきたいとおっしゃることがございましたら、どうぞこの時間、もう時間も迫っておりますけれども、どうぞ。
一つ質問させていただきます。先生のレジュメの7の3行目に、緩和ケアはその病棟だけではなく、どこでも行われるようになりましたとあるんですが、これは普通の病院で、例えば痛みを最後まで抑えていただけるような治療をしてくださいというようなこととか、抗がん剤はもうしないでくださいというようなことを、こちらが希望すれば普通の病院でやっていただけるんでしょうか。
緩和ケアの技術はですね、今急速に全国に広がっていってます。まだ足りないところもあると思いますが、2007年にがん対策基本法というのができまして、緩和ケアは最後の時だけでなくて、がんの最初の時、発病の時からも利用できるようになりました。ですから、今、医者のみならず、看護師も看護ケアのその技術をみんな学ばせられております。で、まあ、私が最初に英国のホスピスからも日本へ導入してから30年でございますが、在宅で患者さんを見ようというお医者さんの数も年々どんどん増えておりますから、これはやはり、まだまだその数は少ないとは思いますけど、年々増えているもので、決してご心配にならないで、主治医の先生にお聞きになったり、あるいは保健所などにお聞きになれば、必ずその地域に在宅でも見取ってくださる先生が出てきて、しかもその先生が緩和ケアの技術もご存知だという人が増えてきていると思います。で、渋谷区でもそういう方が結構おりますよ。
先ほど先生は大田区でいわゆる在宅ケアに関しまして、包括支援センターの方とか、それから地域の歯医者さんとか、いろいろとこうなんかそういう医療機関の方と提携して、在宅ケアをできるだけ促進するというお話でしたけれども、私は川崎市麻生区に住んでおりますが、それは何て言うんでしょう、いわゆる全国的にそういう公的な機関も、その老人に高齢者に関しましては割とその何て言うのかな、支援センターの方とか関わることがあるんですけれども、例えばそういうそのがんの治療に関しまして、できるだけも家で在宅ケアを受けたいという場合も、割と公的なステージというか公的なところで一般化してしつつあるのでしょうか。
まあ、その、 がん対策基本法というのは本当にある地域だけ想定したわけじゃなくて、日本全国が、その、がんだけじゃないと思いますね。認知症の場合もあるでしょうし、あるいは他の心臓病の場合もあるでしょうけども、私は、それは、昔は医者がそれをもう一人でもってやっていたことを、今は看護師さんや、あるいは薬剤師さんや、それから地域の、いわゆる福祉関係の人の力も借りて、チームでもって、その人を最後支えていく。支えていくためには、医者一人では支えきれませんよ。やっぱりその人生の最後を支えるのは、みんなの下の力のチームワーク。それが今盛んに言われる、原発でも言われている、絆です。その、家を中心にした絆が、その人を支えるんじゃないでしょうか。そういうものは、日本の歴史の中で、過去にあったと思うんですよね。それが今、この戦後、現在のところ、非常に高圧主張されて、いつの間にか絆というものが失われているように思いますが、やはりこれからはチーム医療であり、チーム介護だと思うんです。一人だけではできない。それをなんとか社会的にできるようにするというために、今そういうのが東京大学の中に、そういう研究所ができておりますし、また、名古屋に、長寿医療センターっていうのがございまして、そこでそういういろんな方法を今、考えるお医者さんだけじゃないいろんな関係者がそこに集まっております。ですから、そうすぐ、ご心配になることはなくて、もし何か困った時があったら、地域包括支援センターを上手に利用されて、いろんなそのやはり今、方策ができておりますから、僕は渋谷の医師会長も知ってますけど、非常に決して悪い方じゃなくて、熱心な方ですから、医師会に相談されてもいいし、それからあるいは、渋谷区の区の方に相談されても良いし、その元である東京都も、この、在宅ケアに対しては非常に今熱心でございます。まあそんなことで、必要あればさ病院に入らなきゃなりませんが、病院は非常に今もうパンク状態に近いですから、そのことは覚悟しておいた方がいいと思います。
私の母は今年の2月に3年間がんを患って亡くなったんですけれども、ちょっと告知の問題についてお聞きしたいと思います。
ちょっと僕ね、耳が遠いもんですから、もう少し大きい声で出して、
告知の問題についてお聞きしたいと思います。最初、大学病院でがんと告げられた時に、家族は今はもうみんな告知するのがもう普通ですというふうに言われて、お医者さんは本人に伝えることを促したんですけれども、私たち家族はそんなに科学技術はほどには、人の心はそんなに進歩はしないものだというふうに思いまして、あくまでがんじゃないというふうに最初は否定しまして、それから曖昧になり、だんだんと本人が気づいていったという過程をたどったんですけれども、大学病院の先生は告知してないということを非常に嫌がりまして、ことあるごとにこう知らせようというふうに促したんですけれども、そういうところは、その緩和ケアの観点から見て、どのようなものなんでしょうか。
告知の問題とそれをインフォームするっていうことがね、日本の人の様子に僕は一般的なその、なんていうんでしょうか、心の歴史みたいなのがあって、割とその、アメリカ人とかヨーロッパの人みたいに、 こうドライにイエスとノーとを分けられないところが日本人にはあるんです。それが曖昧さだと思うんですけどね。で、有名なのは聖路加病院の精神科部長だったある先生、ちょっと名前がすぐ出てきませんが、甘えの構造という本がものすごいベストセラーだったんですが、日本の人の精神構造には割とはっきりイエスノーを言わない部分があるんですね。だけど私は今多くの若いお医者さんはむしろドライにそういうことをはっきり言うようになりつつあるように思いますね。だけど病名をはっきり、じゃあ君のはこうだよってことを言うときに、やはり相手にそれをインフォームする場合に、それを支える、いやこういう方法があれば良くなるよとか、あるいは治るよということも合わせて伝えると、そういうやはりサポートも必要なんじゃないかだろうかと、そういうふうに思います。で、そういう意味で私はこの本を書いて、この本は全国の医科大学に行ってます。そういうことで日本の UC 内の日本人の心の心象っていうのは割と ある意味で甘えの構造があると、それは認めなきゃならないけれども、同時にそれの利点のところは生かして、同時にまた反対に、悪いところは反省して、はっきりすべき点ははっきりする。しかしはっきりしながら、やはり相手の心を支えることは必ず残しておかなきゃいけないと思うんです。で、ですから私は患者さんといろいろ長いお付き合いをしてて、一番役に立つのは患者さんの人生歴を聞くってことなんですね。その人がどこで生まれて、どういうふうな生活をして、今家族がどういうふうになっているかってことを聞く、そういうその子としての関係じゃなくて、その人のずっと長い歴史を聞いていくことによって、その人の心の奥に入り込むことができるように思うんですね。そういう、時間がかかりますけど、そういうことを心がけております。
時間がもうあまりないですから、ちょっとお尋ねしたいんですけれども、私のおばが、脳内出血を起こしまして、4年半寝たきりおりまして、経管をずっと続けてるんですけれども、おばが今80歳、おじが85歳で、私たちが一番親しくしておりましたので、主人と私が、おじが毎日行きますので、私たちの行くときにはおじが体を休めるということを4年半続けているんですけれども、ずっと今病院でずっと個室に入っていたんですけれども、先週からおじがお願いして、4人部屋の方に移していただいたんです。で、おじが今85で、体力もなくなってきましたので、おばがまだ80歳ですから、経管をしてこれからずっと病院にお世話になるわけなんですけど、私たちもいつまで私たちも元気でいられるかどうかわからないんですけど、その時にはおばは病院にずっとお世話になって過ごしていくことができるんでしょうか。そのことをお尋ねしたいと思います。
まあ努力すればできると思いますけどね。
病院には置いていただけるのですか。
まあ、その一人一人のケースに応じて、対応の策は異なると思いますけど、まあ前向きに取り組むより致し方ないんじゃないでしょうかね。
ありがとうございます。
どうも先生、今日はありがとうございました。まだまだ皆さんお聞きになりたいことやいろいろあると思うんですけれども、また先生はいつでも呼ばれれば来てお話はいたしますとおっしゃってくださっておりますので、今回はこれで終わらせていただきたいと思います。そしてこのご本は後ろにございますけれども、今先生がお話しなさった以上な、もっと日本人の精神構造だとか、ヨーロッパと日本人の違い、心の支えの準備、そういったような精神面のことについても十分にお書きになっていらっしゃいますので、皆さんで教会にも2冊ございますから、どうぞ回し読みでも結構でございますので、読んでいただければありがたいと思います。それでは黙祷を持って終わらせていただきます。